鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。2月最初の放送、ご一緒してくださるのは小林まさみアナウンサーです。
はい、こんばんは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。2月になりましたね。
早いですね。
今週月曜日、2023年度の JRA 賞受賞式が東京都内で開催され、受賞馬の関係者から今年の指導戦が発表になりました。
イクイノックス、ソングライン以外の受賞馬は今年も現役を続けます。はい、まず最優秀2歳ボバのジャンタルマンタルは来週の共同通信杯へ、最優秀2歳牝馬のアスコリピチェーノは桜花賞へ直行、最優秀3歳牝馬のリバティアイランドはドバイシーマクラシックから始動します。はい、なお最優秀3歳ボバのタスティエーラは現在ノーザンファーム信楽で調整中で、次走は未定だということです。
はい、そのなんか指導するレース聞くだけでワクワクしてきますけれども ね、元気に登場してほしいですね。はい、
最優秀スプリンターのママコチャは高松の宮記念へ直行、最優秀ダートホースのレモンポップと特別賞を受賞したウシュバテソーロはサウジカップへ、そして最優秀障害馬のマイネルグロンは阪神スプリングジャンプから中山グランドジャンプを目指します。
はい、レモンポップとウシュバテソーロが挑戦するサウジカップですけれども、日本で馬券発売が行われることが決定いたしました。
嬉しいですね。
皆さんふるってご投票ください。そして受賞各馬の2024年今年の活躍を期待いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。競馬界で活躍する女性たちをご紹介、鈴木よしこの馬女に乾杯。ということで、鈴木よしこの馬女に乾杯、今回も素敵なゲストをスタジオにお迎えしてお送りいたします。
鈴木よしこの馬女に乾杯では、よしこさんが競馬界で活躍する女性をお招きして、普段は聞けない話をじっくりお聞きしようというコーナーです。
はい、
さあよしこさん、今回はどんな方をご紹介していただけるのでしょうか？
はい、今回は女性カメラマンの国広陽子さんをご紹介いたします。馬の写真撮ってらっしゃるんですが、はい、特に海外でご活躍されていらっしゃいますね。そして香港ジョッキークラブのオフィシャルフォトグラファーも務めたことがあるという、大変立派なカメラマンでいらっしゃるんですが、ご本人はもう本当におっとりとして優しくて、そしてよく気のつく女性という方なんです。
月刊優春でもかなり写真が使われてますよね。
はい、はい、もうなんか取り手の気持ちが鏡のように映るというかね、本当に優しい表情を馬もするっていう、すごく不思議な感覚がねありますけれども、どうしたらそのようなお写真を撮ってずっとこう活躍されてこられたのか、馬のカメラマンになる前のことをねより詳しく知りたいと思いまして、今日はお越しいただきました。はい、それではご紹介いたしましょう。カメラマンの国広陽子さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
国広陽子です。
ね、お忙しい中お越しくださってどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今週、来週と2週にわたりよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
国広さんがこれまでどんなお仕事をされてきたのか、まず教えていただけますか？
はい。写真を撮って、優秀などの雑誌とか、あとは新聞とか、あとは競馬会の関連の、書籍とか掲示物とかですね、そういうのに使っていただくっていう仕事です。
はい、そもそも馬そして競馬とはどういったきっかけで巡り合ったんですか？
競馬とはですね、もともと馬券が好きで、若い頃家の近く京都のウィンズがありまして、馬券を一生懸命 買って、で、結構平場のレースが好きだったので、出てる馬の名前と戦績を指揮法を読みながら一生懸命覚えたりとかですね、自分で競馬新聞を買ってみたら結構読むのが面白いところがあったりとか、週刊競馬ブックとか読んでると、面白いエッセイがいっぱい載ってたりとかして、でその通りに結構なっていくっていうか、馬の物語をこう書いていらっしゃる方もいたんね、いらして、でジョッキーはこの思いでこのレース乗ったんじゃないかみたいなとか、そんな結構物語があるんだなと思うとすごく面白くなってきて、競馬場に行くようにもなり、でそうすると馬の顔も覚えてきて、その覚えた子がまたこう次の指揮法には、あの時のあのレースのやつがあってこうやって乗ってるのを見てっていうのを、頭の中でこうデータが残ってるのがすごい面白かったんです、
なるほど。特にお好きだった馬は何ですか？
ポジーですね。
小林さん、
はい、
覚えてますね。ポジ
ー、はい、
随分前ですよ。
そうですね。
あの天皇賞出ていた、
そうですそうですそうです、
あの桜千歳王の、ジェニーの時の、
はい、そうですそうです、
ポジ、
そうです、その時はねそこが人気にはなってなかったんですけど、もうもともと追い込み客室だった子で、最後の直線すごい勢いで追い込んできて、私には2着ポジに見えたんです
よ、ね、はい、結局5でも5着に検討して、はい、
掲示板乗ったんですよ、
どうしてポジが好きだったんですか？
あのパドックをね時に、可愛い面子してる子がいるんですよ、ピンクの、
ピンクの、
はい、あの面子もねちょっと変わっていって、なんか最後の方はこう刺繍というかアプリケのような名前がポージーってこうローマ字で
額のところに、
はいはい、入ってるようなのをしてたりとか、クリゲの子でね可愛かったんですよ、
でじゃあポジを追っかけるようにもなったんですか？
そうですね、あの追っかけて全部の競馬場に見に行ったっていうところまではその頃はできてないんですけど、馬券は一生懸命買ってました。
そうですか。それでじゃあポジ、それでまあ競馬場もよく行くようになって、あの馬券も買ってらしたんですけど、写真を撮ろうと思われたのはいつなんですか？
その頃同じぐらい、多分95年ぐらいからと思うんですけど、たまたま知り合いに馬を持ってるよっていう方がいらして、で競馬場でその馬出たら写真撮ってみようかなと思って競馬場で買ったんじゃないかなと思うんですけど、レンズ付きフィルムっていうのが当時使い捨てカメラみたいなのがありまして、
使い捨てカメラね、
それを買って、その馬が出る時に写真を撮って、あの町のプリント屋さんに出し、でこの L 版サイズになったのを後にまたその方にお会いした時にお渡ししたんですよ、そしたらもうすっごく喜んでくださって、あ見に行ってくれたんかみたいな感じで、
あのじゃあ、 あのカメラマンになられる最初の一歩って使い捨てカメラだったんですか？
あそうですね、そうです。
じゃあ特に本当に特にカメラマンになりたいっていう
は なかったですね。馬が好きで、たまたま撮ったのがそれで、それで喜んでいただけたところから、だったらもうちょっとあの大きく撮ってみたいなとか思うようになりまして、あの調子乗っちゃったんですね。
乗ってくれてよかったです。
それで次は家にあるコンパクトカメラを持っていて撮ってみてもなかなかうまく撮れなくて、思った通りに撮るにはどうしたらいいんだろうって写真の本を読んだりとかするようになったんです、それで一眼レフのカメラが思った通りのファインダーから覗いたものがフィルムにそのまま映るっていうのが分かって、そこから一眼レフの勉強をし始めましたね。本屋さんで本を買い、図書館で本を読み、
もともとだからこう研究とか勉強とかの好き
あ、好きだったのかもしれないです ね、調べるのが。
それで一眼レフで撮るようになったら、はいはい、こうご自身がもっとワクワクするような写真が撮れるようになったんですか？
最初がその使い捨てカメラだったっていうのもあって、目に見えてこう違う写真が出てくるんですよ、一眼レフで撮ると、ね、
はい、
でそれでちょっとだいぶ嬉しくなっちゃってですね、でその写真をもっとなんていうか、まあ、その時は競馬場でゴール前とかだと拉致の外から京都競馬場と阪神競馬場で撮ってたんですけど、やっぱりね、外拉致が写り込んだ写真になるし、うん、まあ当然なんですけどね、外から撮ってるんで、でもそれを外拉致がない状態で一遍撮ってみたいなと思いまして、はいはい、若かったからっていうのもあれしてか、その写真をですね、優秀に電話をしまして見てもらえませんかと、
そして認めてもらえたら、はい、中で写真が撮れるかもしれない、
そうですかもしれないと思って、
かもしれないってちょっとね思って、
そうなんです、その頃も何にも考えてなかったんでしょうね、そういう道がもしかしたらあんのかなぐらいで行動してしまったんですよね、
とにかく行動力があるんですね、
見ましょうかって見せてくださいって言ってくださったんですね、でそれでちょっと舞い上がり、ちょっと大きいプリントをして新幹線に乗って東京まで来て、お願いいたしますと見ていただくっていう形で、で見ていただいて、これはネガフィルムで撮ってますよねって言われたんですね、はい、で当時フィルムの写真機で、まあ、カメラで撮っていて、手頃っていうか、そのネガフィルムで撮るしか全然知らなかったんです。
ネガフィルムっていうのはいわゆる私たちが普段撮ってた、はいはい、26枚入り、はい、24枚入り36枚入りとか、あれがネガフィルムっていうんですね。
そうです、出来上がったフィルムが茶色っぽく見えるやつです、
はいはい、あれじゃないものが、はい、はい、
ポジフィルムってその時は言ってましたけど、うん、スライドフィルムっても言って、こう見た目、写した見た目、プリントの見た目がそのままこうフィルムのにもこう見た目がそのまま写るフィルムがあったんですね。で印刷原稿にはこれがこのフィルムで撮らないとできないんですよっていう話を聞き、でもうその帰りの新幹線でポジフィルムのことを一生懸命考えながら、必要な機材は何だ、どういう道具があればできるんだっていう、今の道具でも大丈夫なのかとかいろいろ考えて、で今度はカメラ屋さんに相談に行くんですね、
はい、
でこういう理由でポジフィルムで写真を撮るようになりたいんですっていう相談をして、そしたらまずこういう道具が必要、露出計が必要ですよとか、あと根本的に勉強しなさいよとか、そういうアドバイスをいただいて、
はい、
でポジフィルムで手を出したんですね。そのままもうそっから先はポジフィルムで撮って、あと現像してくれるところも探さなきゃだったんですけど、たまたま本当に近くにあったんですね。いいのが撮れたらまた見せてくださいねって優秀の方言ってくださってたんで、撮れるたんびにまた見ていただけますかって持って行ってたんです。
じゃあその最初に持ち込んだね、ネガフィルムの写真もいいものだったのね、はい、きっと作品として。だから優秀の方もじゃあポジでもう一回撮り直して持ってきてくださいっていうことだったんじゃないんですか。
そう、
いやこれはなんか全然才能もないってあしたらわざわざもう大阪から来てもらって申し訳ないけどって言って優秀の人もねえだったかもしれない。だけど、それでポジで撮ってそれからまたも不入手になってた。
そうですそうです。でその時期、その後ね、何回か持ち込みをしてまた撮れたらっていう感じの結構繰り返してはいたんですけど、エルコンドルパサーが凱旋門賞に出るよっていう話になって、うん、それで競馬ブックのツアーに申し込んで、うん、私も見に行きたいって一人で申し込んだんですね、
はい、
うん、普通の観客席から見るツアーだったんで、 私も2階っていうのかな、こうベランダ席みたいなとこからカメラを持ってポジフィルムを持って行って撮影をしたんですね。走り終わって戻ってくるところとかの写真を撮ったりとかしてて2着だったんですね、
勝つかもと思
った、ね、そうなんです。でそれの写真を撮って、まあ、上から撮ったんで馬がいて馬の背景が全部芝生っていうような写真になったんです、
はい、
で お天気も良かったんでめちゃくちゃ綺麗な芝の色が出てっていうので出来上がった写真をこうポジフィルムを見て、あこれはまた優秀に見てもらいたいなと思って、持って行ったんですね、
はい、
でそしたらちょっと預かってみてもいいですかって初めて言われたんですよ。
すっごーい。
それまではまた見せてくださいねって言って、まあ、毎回時間は割いていただいて申し訳ないって感じだったんですけど、うん、初めてちょっともしかしたら使うことがあるかもしれないってことで、
まあ
もあ全然お願いしますっていうことだったんですけど、で年が明ける頃かな、毎年ターフヒーローって年間のが出るじゃないですか、はい、でそれにちょっと使いましたのでっていうご連絡をいただいて、
はい、
じゃあ発売の日に本屋さんに行きますって言って、
はい、
で見に行ったら表紙だったんです。
あのユーシュンが出している年間のターフヒーローですね、1年間まとめた、あの1999年度の表紙、はい、
そうだったね。
もうちょっとこっちに帰ってもう一回あそうですか、すごい、どう思われましたか。
いや何が送ってるんだろうって感じだったんですけどもう舞い上がっちゃってですね、わあ嬉しい、でももうちょっと使うかもっておっしゃってたのにそうありがとうございますって感じでしたね。
そういう手に取った時、はい、ね、なんか込み上げてくるもの
もありましたね。泣きましたね。あもうあ本当かな本当かな、
うん、嬉しいよね。
中で撮らせてもらうことっていつかできるのかなというちょっと希望を持って、その後も撮れたいいなと思ったやつを、
はい、
見ていただいて、はい、っていうのをずっと続けて、じゃ あの取材証を持ってみますかっていう話、1年ぐらいその後かかったと思うんですけど、
いやっていただけて、ちょっと素晴らしいですね。だんだんこう夢が叶っていくっていうことですね、うん、ご自身の行動によって、ね、そして努力によって拉致の中で撮りたいっていう、はいはい、願望の、ね、女性がついについについに夢を叶えていくということで、今日はお時間となりましたのでこのあたりで、はい、はい、この続きは次回またよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
鈴木さん、来週も楽しみですね。
どうすね。
ね、あのリスナーの皆さんも来週も期待してください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カメラマンの国広陽子さんをお迎えしてお送りしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
先週予想しましたシルクロードステークス、よしこさんは馬連5等ボックスで的中です。
いやー嬉しいんですけど、かなり鳥が見な感じですね。でまあ当たったので、まあこれね、また2週連続ですので続けていきたいと思いますけれども、はい、小林さんは競馬のテレビ中継の中で3連単万馬券的中だったそうで、おめでとうございます。
ありがとうございます。まあそんなこともありましたです。はい、
2人とも頑張りましょう。
はい、
はい、
今週も頑張りたいと思います、はい、今週は日曜日に東京で東京新聞杯、京都で如月賞が行われます、はい、まずは東京で行われます G3 東京新聞杯を展望します。
はい、
今日金曜日正午の東京の天候は曇り、寒いです。芝ダートともに寮です。4日日曜日の東京は曇りという発表になっています、はい、 さあ東京新聞杯、よしこさんはどんな見解となりましたでしょうか。
はい、まあ牝馬が好成績を上げているレースでもありますので、もう牝馬に絞ってですね、まずは6番のマスクトディーバですね。秋華賞でリバティアイランドに一番審査まで迫ったんですからね。確かに初長距離輸送、初距離、初コース、初金量、56キロもあるんですけれども、うん、なんかこなせそうな感じがしますので、この馬を中心に9番ウンブライル、12番コナコースト、そしてこれがもう引退レースですね、引退近いんですけど、アベラーレの牝馬4頭でいきたいと思います。はい、マーレンボックスです。小林さんは、
去年の勝ち馬、今年もウィンカーネリアンに期待したいと思います。
はい、連覇したら史上初なんですってね、このレース。
そうですか。
はい、
はい、さあ続いて日曜日に京都で行われます3歳馬の G3 キサラギ賞を展望していきます。
はい、
2日金曜日お昼の京都の天候は曇り、芝ダートとも涼、そして4日日曜日京都は雪か雨のち曇りという予報が出ています。
京都は馬場がね、今もそんなに良くない
の で、ね、
あんまり占いでほしいですね。
はい、さあよしこさんいかがでしょうか。
はい、これはですね、調教を見てましたらあまりにもやる気を感じましたので、どの馬かというとビザンチンドリームですね。本当になんかやる気満々だったので、この馬から4点流します。5番のシバース、ファーベント、ジャスティンアース、ブエナオンダ、馬連です。
はい、
はい、小林さんは
川田騎手のファーベント。
はい、
川田騎手やはり重賞頼りになりますね。
ですね。
はい、さあそれではリスナーの皆さんからいただきました予想をご紹介いたします。
お願いします。
ともさんです。
はい、
東京新聞杯は東京コースが合いそうなイスラボニータ3区のトゥードジボンを応援します。キサラギ賞はファーベントに期待しています。勝ってクラシック候補になってほしいです。村山オリンピック2024さんです。クラシックへの登竜門キサラギ賞は今週も川田だ。あーね、私もなんです ね、
ですね。
ファーベントが混戦から抜け出す。東京新聞杯はローズステークスをレコード勝ちしたマスクトディーバーが打倒リバティへ突っ走る。
そうだ
ポカポカ湯たんぽさん、今週の土曜日初めて小倉競馬場に行きます。
あ、
東京新聞杯は初のマイル戦のマスクトディーバーに注目しています。ローズステークスの末足を再現できればここでも勝負できると思います。キサラギ賞は東京スポーツ杯2歳ステークス3着のファーベントに期待しています。川田騎手との新コンビで確実に賞金加算してほしいです。うん、三里のちーちゃんさん、先週放送のリスナー予想では杉山春樹厩舎の2頭が本命で見事的中しました。
おめでとうございます。
今週も杉山厩舎の勢いに注目です。キサラギ賞はジャスティンアース、追い切りではハンドでラスト11秒8と抜群の仕上がり、杉山厩舎の2週連続重賞制覇に期待していますとあります。
はい、
あゆっちさん、2月になりました。あっという間ですね。早く感じました。そうですね、キサラギ賞、シバース、東京新聞杯、ジャスティンカフェとなっています。関谷うまえもんさん、キサラギ賞は新馬戦勝ったばかりのシバース、東京新聞杯はジャスティンカフェに注目しています。
はい、
ジャスティンカフェはマイルチャンピオンシップでは一旦は先頭に立つも3着、坂井隆盛騎手とのコンビは2戦目、ここは勝ってほしいですとあります。
ね、はい、皆様の夢が叶いますようにと願いたくなりますね。
はい、
はい、今週もたくさんの予想をお寄せいただきましてどうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません。
なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表されました出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
よろしくお願いいたします。来週は共同通信杯京都記念の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末の JRA は東京、京都、小倉3つの競馬場でレースが行われます。3歳によるレースは先ほど予想しましたキサラギ賞の他にも ウォッカやデアリングタクトも制したリステッド競争エルフィンステークスが土曜日に京都競馬場で行われます。
はい、こちらも楽しみですね。そして楽しみといえば今週末は今年の3歳ボバ私の一押しシュガーくんがデビューします。
はい、
北さんブラックの弟でお父さんはドゥラメンテ、もう楽しみ、安城武豊騎手、はい、応援してます。
はい、さあ今週も開催競馬場にはネット予約で指定席入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、願いいたします。それでは寒さに負けず週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。